どのような力かといって、まあこの島国ではもっぱら皆さん海に漁に出かけるというようななりわいだったそうですが、お母さんのお父さんのように海で亡くなるというような方がなくはない。嵐のあと、しけのあとなんということになると、あの船が戻ってこない、海に投げ出されたんだと。そんなことがあると、お母さん、水死体の上がる日やどこに上がるかという場所を当てていたんだそうです。ちょっと気味悪いって思われちゃいそうなんですけど、割とその信仰心の厚い人たちが多い島だったもんですから、キーに見られるっていうよりも、むしろ、あ、この子は仏様の力を借りてきちんとその成仏できるようにね、体を探してあげられる子なんだと。その水死体がどこに上がるとか、いつ上がるとかっていうのを当てるもんですからね。で、そんな風にして随分褒められたんだそうですよ。その後、神様のお力なのか、それともお母さん自身の生命力のなせる技だったか、遠までしか生きられないだろうと言われたお母さんは無事大人になりまして、その後は島を出て、適度にやんちゃもいたしまして、青春を謳歌した後、結婚。その後何度か流産をしつつも、松井さんを出産されます。その後、松井さんが1歳になる前に、お父様と離婚をいたしまして、当時近くに住んでおりました、このお母さんのご兄弟の一番上のお姉さんのお宅に、松井さんを預けて、で、ご自身は表に仕事に出かけてという。まあ、くしくもお母様もシングルマザーということで、細腕一つで大切に松井さんのことを育ててくれたそうです。さて、小さい頃松井さんが預けられていたこのおばの家でございます。おばさんの家は海岸沿いの道路に並びます T 字路の数えて2番目に立っていたそうで、大きなワンちゃんと猫ちゃんがいて、それもね、数匹いたんですよ。お庭も広くって緑がいっぱいで、で、そこから見る海が私すごい好きだったんですね。よくそこんちのワンちゃんと遊びながら、庭から眺めてた海、今でも覚えてるな。懐かしそうに昔を振り返りつつ、松井さんの目がすっと一段暗くなった。ある時、この T 字路沿いにございます一軒のお宅に異変が起きました。